はじめに言葉があったとあります。言葉は神と共にあった。言葉は神であったとあります。この言葉によって万物がなったとも書いております。またなったもので言葉によらずになったものは何一つなかったとあります。そして言葉のうちに命があったとあり、そしてその命は人間を照らす光であった。この言葉がイエス・キリストのことを表しております。言葉は肉となって私たちの間に宿られたとこの後続いてまいります。神と共にあった言葉、また神である言葉、また万物がその言葉によってなったと言われる言葉、またその言葉のうちに命があると言われる言葉、そしてその命こそ人間を照らす光であると言われる言葉、これがイエス・キリストであります。改めてこの箇所を読みますと、キリストを信じて歩むキリスト教会、私は牧師でありキリスト教会、随分キリストを小さくしばしば仰いでいるなと思う次第であります。はじめにあった言葉が、万物がその言葉によってなったと言われる言葉が肉となって私たちの間に宿られたのに、随分このキリストを信ずるキリスト教会はこのキリストを小さく受け止めているのではないかなと思います。これは自分自身も含めてであります。しかしこれは理由のないことではなくて、そのようにことが進むとまた聖書は教えています。イエス・キリストはそのような大いなるお方であるけれども、種のように来られたと聖書は教えます。種のように来られた。またイエス・キリストは確かにその命において世を照らす光でありますけれども、私たちは光というとですね、パーッと太陽のように照らす光をすぐに思い浮かべますが、このヨハネによる福音書の一章から五節のところを読んで改めて丁寧に見てみますと、光は暗闇の中で輝いているとあります。だからこのおいでになったイエス・キリストは全てを光に変えてしまうほどにはまだこの世を照らしていない光であります。まあそういう意味で先ほど本当にキリスト教会が足りないということを申し上げましたが、これは理由のないことではありません。この光が全てを照らしてみんながこのキリストを褒めたたえて、またこのキリストにより頼んで歩むならよし、そうではない闇でありますから、その中でこの私たちが今手元に置いているろうそくのようにキリストの光があるということです。この現実をよく理解したいなと思うんですね。まあ、聖書はそういうお方だとキリストを教えるわけです。そういうお方なんだと。キリスト教信仰はこの聖書の中にある教えに従って生きることを教える信仰ではありません。それは次の問題です。このキリストを信ずる信仰はこのおいでになったイエス・キリストを本当に救いと信ずる信仰です。救いというのは、本当に私たちが病気から救われる、また苦しい境遇から救われる、それも救いですが、それを超えて、それよりも先に本当にその人が救われる。その人が本当に救われるとは、神と共に永遠に生きる者として救われるということ。神と共に永遠に生きる者として救われる。 こういう新しい命において救われるということです。命は人間を照らす光であったというのはそういう光だということです。この闇のような世にあっていろいろなことが起きてまいります。起きてほしくないようなことも世として起きてくることがありますし、私たちの人生でもこういうことは我のところには生じてくれるなよと思うようなことが生ずることも避けられません。でもそれらの中でもここで教えているのは、たとえどういうふうに闇がその人を覆うように見えたとしても、なお暗闇の中で光が輝いている。そしてその光は今日私がご紹介したようにパーッと全部を照らし出す光ではなくて、闇の中で輝いている光です。このろうそくの炎のような光です。このろうそくの炎は吹けば消えるような本当に頼りないもののように見えますが、このように見えるけれども決して消えない光です。それは、聖書を読んでもそのことを確認できますし、歴史もまたそれを証明します。また私たちがこのキリストというお方を知るときに、私たちの人生の中でもそれを確かめます。倒れそうだが倒れない、光があるということはですね、もう闇ではないということなんですね。真っ暗闇の中でどんなに小さな光でもその光を灯したらもうそこは闇ではありません。そういうことです。闇の中でどっちに向かったらいいのかわからないというふうに途方に暮れた時でも、光がそこに灯ったらその光によって小さくしか進めないとしても進むことができます。あるいはどちらに進めばいいのだろうと途方に暮れる時にも、向こうの方に光が見えたらあちらへ進めばいいのだろうとわきまえます。途中でいろいろなことがとても困難であったとしても、その光に進んでいけばよいのだとわきまえます。こういう光だということ。いろいろな試練の中でその光であるイエス・キリストを信ずる信仰は試されますけれども、でも試されることを通してこの光が本物であることが証明されます。その心の内に光を見るということは大きなことだと思います。本当にその人が心の内に光を見るということですね。聖書の中を見ますと、いろいろな境遇の人々、いろいろな年齢の人々、いろいろな地位の人々、またいろいろなところに住む人々、イエス様の時代はあのユダヤの限られた地域でありましたが、それ以降はさらにそれが進んでいろいろなところでいろいろな営みをする人々、このキリストとの出会いを経験してまいりました。そしてそれらの人々がこの光を見て歩んでいきました。パーッと照らすような光ではありませんから、すべてがすっきりしたというふうにはいかないけれども、でもその光によく目を注いで、そしてその光が照らすところから目を離さないで進んでいくならば、その歩みはとても時には進んでいるか進んでいないかのように見えることがあるかもしれませんが、今日のヨハネによる福音書の言葉にあるように、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。これはこの聖書ではこういうふうに訳していますが、闇は光に勝つことがなかったとも訳すことができる言葉です。闇は決して光に勝つことができない。実際そうですね。本当にこんな透けば消えるようなろうそくの光でもポッと灯したならば、そこはもう闇であることができません。ただ問題は、その光が全てを照らすような光ではないから、そこによく 目を注がなければならないこともあるかもしれません。その光がパーッと先まで照らすサーチライトのような光ではないから、足元を見ながら行かなければならないということあるかもしれません。あるいはこの光が足元にだけあるとも言えません。ずっと向こうの方に小さく灯っている光だから、とても頼りなく見えたり、あるいはそこに目を注がなければ見えなくなるようなこともあるかもしれません。でも光があるということはもはや闇ではないということ。そして闇は光に打ち勝たなかったです。今はとても混迷した時代でありまして、私自身今年は疲れをとても覚えましたが、その疲れを覚える理由の一つは、本当にいろいろ改めて振り返ってみると言葉の多い時代だなという気がします。とても言葉が多い。ああも言われたりこうも言われたり、本当にいろいろな言葉が、まあ、情報ということもできるかもしれませんが飛び交っていて本当に疲れます。これはもう大人だけではなくて、子供の時からもう情報が飛び交っていて、こういうふうにしなければ将来は大変だとか、こういうふうにすれば大丈夫だとか、それに従って歩んでみたらそうではなかったとか、本当に確かなものが一体どこにあるのかというふうな、そういう時代のように見えます。疲れます。情報が多くて、いろいろそれらしいことが語られていますが、一体何が確かなことなのか。一見あっちにもこっちも光が灯っているようですが、その光が現れては消え、また消えてはあっちに現れたりするような光ですから、とても疲れる思いがいたします。しかし改めてそういう中で確かなものを持つということは、その光がどんなに頼りないように見えても確かな光を持つということは大変なことではないでしょうか。生きていけます。夜通し羊の群れを番をしていた羊飼いたちが一生懸命探して、解剖家に寝かされている赤ちゃん探し当てて喜んだということを私たちは今見ました。彼らは見たんですね。自分たちに約束されていた通りに救い主がおいでになった、これを見ました。このお方を見ました。じゃあその方を見たからといって彼らの生活が急激に変わったとは言えないと思います。彼らはまた戻っていって同じように羊の群れの番をいたしました。でもこの点が違います。神は生きておられる。そして神の言葉は確かなものであるということ、改めて確認し直しました。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光に打ち勝つことはなかった。これがイエス・キリストです。短くお伝えいたしましたが、ぜひこの聖書の言葉の中で、この神、イエス・キリストを使わされた神とはどのようなお方であるか、そしてその言葉である神が人となられたイエス・キリストとはどのようなお方であるか、闇の中に輝いている本当に光のようなお方でありますが、さらに知っていただきたいとお願いいたします。お祈りいたします。イエス・キリストよ、私たちの嘆きも悲しみもよく理解することのできるお方よ。あなたご自身がそれを人として味わわれたので、私たちが 祈りを持ってあなたにそれを告げるとき、あなたはよくそれを受け止めてくださるお方であることを感謝いたします。また私たちがさまざまなことで疲れ果ててしまうとき、そのような弱さをよくご存知であるお方よ。あなたがそのような私たちの疲れをもいたわってくださるお方であることを感謝いたします。いたずらに強くあれと進めるのではなく、本当に共にあって私たちを強くしてくださるお方よ。ご自身が疲れ果てて、本当に悲しみのうちに、あるいは悩みのうちに眠るほどの弱さを持っておられたお方よ。しかし、その中でも、私たちとは全く違って、父なる神の懐の中に行こうことのできたお方よ。私たちをそのような安らぎへと常に導いてください。またイエス・キリストよ。人が自分の思惑に従って近づき、また自分の思惑に従って友であった人々が裏切って離れていくときにも、決してそのことにおいて揺らぐことなく、父なる神の懐の中でよく耐え、忍び、また安らうことのできたお方よ。私たちがどれほど人の誉れの中で揺り動かされて、あるいは人を恐れて、あるいは人を動かして、自分自身の歩みを確かなものとして歩もうと悩んだり、また揺らいだりしているかをご存知であるお方よ。どうか我らを守り導いてください。神を恐れて、本当に人を恐れず、あなたにより頼んで、それ以外の何者をも恐れ続けることなく、平安の中を歩むものとさせてください。主イエスキリストよ、あなたが私たちの光であります。その光を見る、あるいは見続けることができるように、守り、助けてください。今日ともに、ひとときをこのように静かに、御前に過ごすことを許され、ありがとうございました。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌112番。 スは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることがないように、私は光として世に来た。賛美歌109番。交わりが我ら一同と共にここから始まる全ての歩みにおいて常しえにあるように。 アーメン。